ラジオ糖尿病セミナー。このコーナーは住友別紙病院の提供でお送りします。
40歳以上の4人に1人と急増している糖尿病。糖尿病とはどんな病気か、またその予防法などについて知っていただくラジオセミナーです。今日は糖尿病注射薬での治療についてのお話、松山市民病院薬剤部阿部紀文先生にお話を伺いします。スタジオにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
現在血糖値を下げる注射薬にはどのような種類があるんでしょうか。
はい、皆さんが最もイメージされやすい注射薬としてはインスリン注射があると思います。インスリン注射は体の中で不足しているインスリンというホルモンを補って血糖値を下げるために使われます。はい、それ以外に GLP-1 受容体作動薬というものがあります。これは血糖値が高くなったときに体からインスリンが出るのを助けて血糖値を下げるタイプの注射薬です。低血糖を起こしにくく食欲を減らす効果もあると言われています。また今年から似たような作用の薬で GIP、GLP-1 受容体作動薬も販売されました。このように注射薬にもいくつか種類があります。注射薬イコールインスリンではないので、もし血糖値を下げる注射薬と耳にしたときはいくつか種類があるうちのどれのことかなと思っていただきたいです。
なるほどね。ということは使われ方もいろいろありそうですね。
そうですね、インスリン注射は基本的に毎日使ってもらう必要があります。選択される種類によって使うタイミングも違います。食事による血糖値を下げるためのインスリンは食事の前に使えますし、1日効果を示して全体の血糖値を下げるようなインスリンは1日1回を基本に使います。そのためインスリンの分泌が不足している方は体のリズムに合わせるために組み合わせて1日4回ほど使用する形になります。
GLP-1 受容体作動薬についてはこれいかがですか。
はい、GLP-1 受容体作動薬、GIP-GLP-1 受容体作動薬は1日1回や週に1回のみでいいなどのシンプルな使い方になっています。体からある程度インスリンを出す力のある方が使用の対象とはなりますが、注射する回数が少なくて血糖値を下げるサポートが受けられるタイプの薬です。またインスリン注射の量を減らしたいときに一緒に使われることも多くなってきました。はい、他にも効果の違うインスリンが混ざった混合型やインスリンと GLP-1 受容体作動薬が混ざっている配合型の注射薬もあります。そのためご自身がどのような種類を使っているか把握してもらうことは大切になると思います。本当はこのような注射薬に飲み薬という選択肢があればいいのですが、飲んだ後に体の中に取り込むことが難しいため、今は一部の GLP-1 受容体作動薬以外にないのが現状です。
飲み薬と違うというか違っているところはどこでしょうか。
はい、注射薬については器具の操作方法や管理方法を覚えてもらう必要があるなど情報量が多めですし、針を伴うことを考えると使い始めのハードルが飲み薬よりも少し高いと思います。ただ血糖値を下げることを目的としたときには注射薬は効果的です。絶対に使ってもらう必要がある場合、補助的に使用する目的の場合によって続き方や選択する薬も変わってきます。注射薬を使用する提案があったときには主治医、看護師、薬剤師より操作方法や管理方法を教わりながら、実際の針や器具を見たり触れてみるなどしっかりとコミュニケーションを取ってください。そして指示を守りながら安心して使用を続けていただきたいと思います。
はい、今日は糖尿病の薬物治療、そして注射薬について松山市民病院薬剤部阿部紀文先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでお知らせです。1年に1度は血糖検査を受けましょう。健康診断でも検査できます。血糖が高い方、高めの方は医療機関の受診をお勧めします。また、糖尿病を治療されている方は治療の中断をしないでください。昨年度のラジオ糖尿病セミナーの録音を聞くことができます。愛媛県医師会のホームページにラジオ糖尿病セミナーのバナーがありますのでクリックしてください。このコーナーは住友別紙病院の提供と愛媛県糖尿病対策推進会議の協力でお送りしました。